ということで、私、ヒサコンがですね、いろいろな芸の人に自分の知らない体験の話を聞いていこうというラジオをやっておりまして、その中で、ちょうどいい方が いらっしゃいましたので、その方にお話を聞いていこうかなと思います。ペイさんです。自己紹介をお願いします。
はじめまして、ペイと申します。東京住み、ケイです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。で、なんでこの方を呼んで、この方っていうか、ペイさんを呼んで、話を聞きたいなと思ったかっていうと、たまたま、2、3ヶ月前ですかね、一緒に飲みに行った時に、最近実はカミングアウトしたんだっていう話をされてて、しかも、実家の両親にカミングアウトしましたみたいな話をされてて、わ、それってどうなんだろうってずっと思ってたところだったので、で、そこでもう話聞いちゃったんですけど、さらになんか深掘りして、どんな風に感じたのかなっていうのを聞けたらいいなと思って、
はい。
今日来ていただきました。
緊張しますね。
緊張しますね。はい。で、これだけはラジオの聞いてる人に言っておきたいんですけど、別に僕的には、カミングアウトを推奨するとかそういう話じゃなくて、このペイさんが、カミングアウトした時に、どんな風に思ったのかなとか、どういう状況でやったのかなみたいな話を聞けたらいいなと思って、話に来ていただいております。
はい。それぞれ関係ありますからね。
はい、そうなんです。あ
そこ
り
ま
が
で、
とうございます。
一人のゲイの意見として
そう
参
ね。
考まで聞いてもらえればと思います。
はい。ということで、ペイさんが、両親にカミングアウトしたっていう話までは、話してると思うんですけど、その時のなんか状況というか、どんな状況で、カミングアウトしたかっていうのを教えてもらってもよろしいですか？
はい。そうですね。もともと、死に対するカミングアウトっていうのは、本当全く考えてなくて、むしろ、死ぬまで、墓場まで持っていくっていうような、ふうに考えてました。で、そういう考え方が、自分の中で変わることがあるとはっていうのも、自分自身すごく、意外な結末というか、本当3年前ぐらいまでは多分考えたこともなかったかなと思っ、そういう感じだったんですよね。で、なぜそれが急に話すことになったかっていうと、ある種ちょっと強制的にというか、
そうなんだ。
話さざるを得ないというか、話さないとちょっと自分のその問題が解決しないかなっていうような、そういう状況になったっていうのが一番大きいかなと思います。
その問題とはっていうところですよね。
もう簡単に言うと、ちょっとその自分が、お仕事ができなくなってしまったっていうのがあって、休職したんですよね、簡単に言うと。で、自分の中で休職するっていうことも、それまで想像してなかったというか、なんなら結構仕事って自分の人生の中心にあったし、ずっと頑張りたいと思っていたことだったので、まさか自分が休むことになるとはっていうことも、その自分の人生の中で、なんか驚きの現象だったんですけども。なんでまあそれな、なぜ休職に至ったかっていうところが、精神的な部分だったんだろうなっていう、今、結論としては感じてるんですけど、なんかもともとそういう体力とか、気力っていうところには自信があったんですね、自分的には。というのも、今、2社目だったんですけど、前職がかなりハードな、タフな業界だったので、ちょっと映像制作関係だったんですけども、
あ、そうです。
大体、そうですね。
大変そ
いわゆるブラックってやつ
う。
だったんです。休みが月に2日あればいいっていう、そういう環境だったし、昼夜逆転生活も普通にあるような業界で、19年間働いていたので、そういう厳しい環境には耐えられる自信があったというか、
会
仕
社に
事、
が うん、
そういうふうに思っていたので、まあ、その辺なんかそれでも休まなかったし、なんかその辺には自信があったんですよね、もともとは。
うんうん、
で、まあだからそういう体力とか、そういうところの問題ではなかったんですよね、今回休んだ理由っていうのが。
うんうん、
で、まあなんかその、なぜそういう状態になったかっていうと、簡単に言えば、まあ人間関係の、あり方、
うん、
構築の仕方っていうところに対する疑問。
自分の中の。
自分の中の疑問。
うん、
あの実際問題、何か問題が発生したわけではないんですよ。社内の人間関係も別に悪くないし、
うん、
あのこういう嫌な人がいて、その人に精神的に追い詰められたとか、うん、クライアントが厳しくて、もう毎日がストレスだったとか、そういう話ではなくて、
はいはい、
まあ、どちらかというと完全に自分の中の自己完結型というか、まあ自分で沼にはまっていったっていうような、
うん、
そういう悩みだったのかなというところがあって、でもただそれでも完全にその自分の中だけで起こったことというよりは、まあ、人と関わっていくことに対する悩みっていうところからそれは始まっていて、でそのきっかけになったことでちょっと、まあ、自分の中で印象的に残っているのは、もともと会社にいた上司の方が転職されて、
うん、
出てった方がいたんですけども、
はい、
まあ、結構その方にちょっとチームは違うんですけども目をかけていただいた時期があって、
うん、
でいろいろ飲みに連れて行っていただいたりとか、
うん、
まあ、社内の他のチームの方々を紹介してもらったりとか、
うん、
なんかそういう形でいろいろ交流の場を作ってくださってる方がいて、で、自分表面上は、いい関係性をずっと作っていこうという努力をするタイプなので、
うん、
まあ、最初のお誘いとか、もう、あ、ぜひぜひみたいな感じでいろいろ参加してたんですね。
うん、
で、まあ、ただちょっと本質的なところを言うと、
うん、
まあ、なんか本当に掘り下げら、そのプライベートのこととか、その仕事上の話をするのは全然いいんですよ。うん、ただプライベートのことを掘り下げられることが、やっぱりその30代、特にまあ後半とかになってくると、普通は結婚してるよね、みたいなところの話もあったりする前提の中で、
うんう
ん、まあなんかその辺の話、
うん、
することが結構なんか、めんどくさいし、
まあ嫌ですよね。
そう、突っ込まれた時に、まあまあ結婚興味ないんですよみたいなことを言い続けるのも結構なんか、苦痛まではいかないけど、塵も積もればというか、ちょっとしたストレスが、まあまあ溜まっていくじゃないですか。で、まあやっぱ、でもそれでもいい年なんだしみたいな話が、やっぱこの30代後半になればなるほど、もう逆に言うと40過ぎたら触れられなくなるのかもしれないけど、まあ一番そういうのが、
うん、
話題になりやすいというか、
うん、
なんで結婚しないの系のお話とかプライベート何してんの系が、まあやっぱり飲み会とかそういう場合になると、後半は前半は仕事の話してても、まあやっぱそれぞれ自分だってまあ確かに気になるし、相手の人が、まあ、どんな感じでプライベートやってるのかとか、それもあるし、まあやっぱ必ずやっぱそういう話も出てくるなっていうところで、まあちょっとその職場の飲み会のそういう集まりが、なんかちょっとずつ苦痛になっていくような時期があって、まあそれでもちょっとその場はなんか合わせて盛り上がるんだけど、なんか疲れてるなみたいな、終わった後。っていうのがあったりして、まあちょっとそうなると、誘われても、こう、ちょっといろいろ理由をつけて、まあ実際忙しかったりもあるけど、まあ頑張ればいけるんだけど、ちょっと今忙しくてみたいな感じで断ったりとかも、まあ、やったりはしてたんです。でもそれでも、まあ別にずっと毎回断るとかじゃなくて、まあ、ちゃんとタイミングごとに、いいタイミングの時には、というかまあ断りようがないタイミングの時とかは言ってたんですね。うん、
はいはい。
そういうで、まあ別に、まあ、そういう部分以外は、もちろんその人がお世話になってたし部分もあったし、
うん、
まあいろいろ目にかけてもらってるっていうところもあったから、 自分もなんかそういうふうに、なんだろう、上の人からなんていうの、目をかけて慕ってもらってるというか、なんつうんだろう、慕ってもらってて下から言うのが、
可愛がってもらってる、
可愛がってもらってる、そうそうそうそう、
感じだったってことですよね、その先輩と。
そう、そういうような人がいたんですけども、
うん、
まあ、その人がまあその転職されて外に行かれて、まあ、結構それいい感じの企業のいい感じのポジションに入ったんですね、うんうん、っていうのが聞いていたんで、なんかある日その人と今その時一緒に会社に自分と、まあ、同僚だった人が飲むというお話があって、ちょっと自分は誘われなかったんですけども、まあ飲むっていう話だったから、まあちょっとその人の会社にポジションの空きがあったら、ぜひ自分ちょっと推薦してもらえるように言っといてって、まあ冗談半分で言ったんですよ。
うん、
まああくまで冗談で、別に本気でそこでの下、うん、その人の下で働きたいかっていうと別にそうでもないけど、まあそういうふうに可愛がってもらってたのもあったし、その企業的には魅力的だったから、
うん、
そういう話を したんですね。で、まあその飲み会が終わって、その翌週の時にまたその人に話を聞いていったら、
うん、
まあ、その時にその、まあ、話もしてくれて、
うん、
でその反応がなんかその人からは、いやペイ君はちょっと付き合いが表面的だからね、上っ面だからねみたいな、
うん、
っていう話をされたよみたいな感じで言ってたんですね。で、まあそういうのさらっと言われたんで、その場のそのか、飲み会のシチュエーションはちょっとどういうテンションだったかとかはちょっとわかんないけど、まあ冗談半分の、あっちも冗談的にそういう感じで言ったのかもしれない。まあちょっとそれはちょっと現場にないからわからないんだけども、まあその言葉だけちょっと、こう自分はその時聞いたら、結構ぐさっときたの。
うん。なるほど、ね。
あ、表面的薄っぺらいみたいな、なんか、上っ面みたいな。ふうに思われてたんだ、うん、みたいな。まあでもそれは自分の中の自覚というか、まあ確かに本音、ちゃんとした本音を話せてないなっていうところはもちろんあったから、いろいろ普通に感じたところもあったし、まあその自覚はもともとあったけど、まあ、自分としてはなんかうまく人間関係を、まあ、作れていけてるっていうふうに思っていたから、なんかそれがショックだったんですよね。で、やっぱそういう言葉を多分直接的に聞いたことが多分初めてだったのかな、自分的には。もちろんなんか友達同士、そのいじり合いとかで。
はいはい。
なんつうんだろう。でもないかな。なんかやっぱそういうふうに本質を突かれた感じが、その人間関係の作り方の上での突かれたことが今まで多分なかったし。
まあ、でも自分の中ではもしかしたら、うん、あ、ちょっとこう上辺で付き合ってんなみたいな思ってたかもしれない。
もちろんもちろん、自覚はあったんだよ、あったんだけど、そこをそう突っ込まれたっていうのが、あ、でもまあそっか、プライベート謎だねとか、
うん、
誰、なんか遊びに行ってんの、誰と遊びに行ってんのとか、もちろんそういうのはあるんだけど、なんかそれはもうなんかそう言われてもしょうがないよなとか思いながらやってたんだけど、うん、なんかまあ結構なんかそれが、その言葉がね、
うん、
自分的には刺さって、うん、ちょっと考え始める形になっちゃったんだよね。うん、なんかその言葉を受けてから、ああ、そっか、みたいな、
うん。
自分ってやっぱそう思われてんのかな、みたいな、
うんうん。
周りの人に。なんか別に問題は、ないんだけど、
うん、
人間関係上。でもやっぱり、その、人間関係、その、問題はないけど、
うん、
こう、本当にこう、この先も一緒にこう、なんだろうな、つながっていきたいって思われるような、人間関係が、この、まあ、会社というこの場において、作れてないのかもしれない。
うん、
で、それは多分、もともと、まあ、自分の中でも、もちろんこう本音が出せてないところがあったから、やっぱそこに対する奥底でなんか、まあ結果的に、なんだろうな、そう、自分自身も多分そういうところに対する心配な気持ちとか、 あった、まあ、多分そこにはあったんだろうなっていうことに改めて気づかされたっていうか、ていうかそこから生まれ、その後展開したのが、なんかそんな人間関係しか作れてない環境に、その一日の大半の時間を使ってしまっている今の状況ってどうなんだろうって。
はい、仕事ですもんね。だから8時間以上使ってるかもって考えると。
使ってるじゃないですか。で、それがこの先も続いていくんだとか、もともとちょっと自分、まあ、その会社のことだけ考えて言うと、もともと自分は転職意識がすごいあったので、まあ、その会社も長いするつもりなかったんだけど、まあ、それを考えたとしても、やっぱ次の環境にいたとしても、そんな人間関係しか、その職場の中で作れてないんだとしたら、すごく人生、なんだろう、希薄なものになっちゃうんじゃないか、みたいな。うんっていうところがどんどん膨らむと、じゃあ何のために働くんだろうみたいな。なんかこんな、関係しか作れないような環境の中で、何のために働く。それが、さらにもっと悪化してっていうか、何のために働くんだろうが、じゃあ何のために生きてんのみたいな。そういうところに、どんどんなんかその思考がマイナスになっていってしまって、それってもう止められなかったんですよね。多分、それ、鬱とか、まあ、そういうものって、多分そういうものなんだと思うんですよね。自分では止められないんですよ、もう。マイナスな。
スイッチが入っちゃうというか。
そうそう。もうスイッチが入っちゃって、なんかいろんなものに対して思考がもうマイナスだし、自分の自信も失うし、何してても楽しくないし、人に会いたくないし、ってなんかなってった、はい、びっくりするぐらい。
でも自分がそうなると思ってなかったけど
思ってなかった。そうで、それはまあ本当にその人がトリガーではあったんだけど、ちょうどその時会社の環境、その自分の働いてるそのチームが解体されるとか、それこそその人じゃなくて、その人にもっと身近にいた、その信頼していた上司の人が、もう50代後半だったから、本当に驚きなんだけど、その50代後半にして転職してって、それは結構多分自分の中では、それも結構ショックな出来事。なんかその人すごい信頼してて、まあ、一応その定年退職までいるんだろうなとも思ってたし、なんかそういう存在の人もちょうど、ポンと、身近なところからいなくなっていってとか、まあちょっといろんな複数の要因があって、よりそういう考え方がマイナスになっていったっていう時だったんだよね。
重なったっていうのもあるんですかね。
それはすごいあると思う。多分そういう意味での、ああ、そういう人もいなくなっちゃったし、チームも変わるし、なんかそういう面での心配みたいなものもあった。だから一つ一つは多分そんなドーンって大きくないんだけど、細かいものがこう多分蓄積されていって、こう溢れちゃったのかなみたいな風にはちょっと今になって考えると思うんだけど、だからなんだろう、その当時は何が原因か正直わかんなかったんだよ、最初。なんでこんな状態になってんだろう俺みたいな。けど、こう冷静になって今考えると、そのトリガーになったのは、その転職していったその上司、言葉だったりとか、ちょうどそういえばその時信頼してた直属の上司も転職してたなとか、なんか今になって思うと、そういう要素がこう冷静に考えられるんだけど、まあ、当時はまあ一つ一つそんなに大きくなくて、なんかちょっとずつ蝕まれてってたのが、こう表面化するのは一瞬っていうか、じわじわじわじわ来てて、その時は自分はよく分かっ、なんか別にそんなに感じないんだけど、ある多分花粉症とかと一緒で、ある一定ラインを超えちゃったら、もう一気にそれがなんか表に出てくるみたいな、っていう感じだったの。だから結構急にいろんなことがなんかできない状態になっちゃったっていうか、なんか仕事の中でのミスとかが、こう、続出とまでは言わないけど、 抜けとか抜け漏れとか、
うん、発生する。
そう、あのメールってどう返してたっけみたいな状態になっちゃったりとか、なんか
ほうほうほう、
もう溜めちゃう感じになっちゃったの。パパパって仕事ができなくなっちゃった。
うんうん、
なんかすごい嫌なのね。もう溜めるのがもうすごい嫌な人間なの。
溜めるのもストレスですからね。
うん、そう。でも溜まっていくのを見るしかないみたいな。
うんうん、
あ、溜まってってる、どうしようみたいな。でも動けないみたいな。そう、なんかそんな感じになっちゃって、
うん、
その、この返し方で合ってたっけみたいになっちゃうんですよ。
うん、
なんか前は何も考えずに、あーってやったのが、なんか誰かに確認して、これで間違ってないか、確認したいみたいな。なんだったんだろうね。なんか本当に不思議なんだけど、今、冷静になると。っていう感じだったから、で、そう、本当になんかその、色がなくなるってこういうことみたいな。
うん、
でかいの。
よく言いますよね。
いや、本当に、こういうことなんだ。音楽とか聴いてても、うるせえって思う。もうなんか、元気出そうと思って、そういう時に音楽聴くとか、なんか、ちょっとした悩んでた時とかあると思うんだけど、その時聴くと、ただのうるさい音にしか聞こえないみたいな。
うん、
何を聴いても心躍らないみたいな、
うん。
ってなってたから、ちょっといよいよやばいなみたいになって、YouTube で、うつ、症状、どんなのみたいなのとか、もう調べ始めたら、まあそういうの多分あんま調べない方がいいんだろうけど、調べれば調べるほど、なんか、あ、この言ってる、こういう症状に当たる人って、なんか、うつ症状が、になってる可能性がありますみたいな項目、あ、これそうじゃん、これそうじゃん、これそうじゃん、あ、この症状、夜寝れないし、みたいな。なんかチェックリストしたら全部こうどんどん当てはまっちゃうなみたいになって、より多分そのマインドが、あ、俺結構鬱なのかもみたいな、なればなるほど、まあ悪循環だよね。なんかもう自分で自分もまたそういうマインドをそうしちゃったみたいな感じで、気づけばまあちょっとそういう状態になっていたので、まあなってたんですね。で、じゃあこれどうしたら、このなんかマインドから抜け出せるんだろうみたいなことを結構悩んだんです。
はい、
で、まあ実はちょっと休職結果2回するんですけど、1回目と2回目で、まあ1回目した時に、まあちょっと一瞬良くなったんでまた復帰してみたいなところなんですけど、まあ結果ちょっと2回目の休職があって、で、その時に本当にもう根本的にこれ本当になんか、この悩みの原因になっているものをちゃんと突き止めて解決しないと、うん、なんかもうやばいなっていうことになったので、その時、まあ突き詰めたんですね。なんか自分のこの悩みの原因何かって。
そこで、そこまでは実際あんまり分かんなかったってことですよね。その、なんか、なんでこんな苦しいんだろうみたいなのが分かんなかったんですかね。
明確には。明確には分か、まあ、そうだね。分かんなかったわけではないかもね。うん、なんとなくこれかなはあったけど、まあ、それでも、1回目の給食の時は、そこにこう、突っ込まなくても、一旦状態が良くなったから、とりあえず休んで、それ本当に仕事っていうものから一切こう隔離されるのね。休職すると、もうパソコンも携帯も返却して、一切の情報をに触れない状態になって。
あ、それは会社がしてくれたん
ですか？そう。会社がしてくれて、でも基本多分休職すると、大体の会社はそういう対応を取ると思うんだけど、もう会社に関して一切関わらない情報をもうシャットアウトするっていう状態のところに持っていってくれる対応を多分、まあ、普通の会社だったら多分してくれるので、まあそういう中で本当に自分がやりたいこととか、リフレッシュするっていう期間を設けたら、まあ心が回復していくみたいな、 のがやっぱあって、それで1回目は戻ったけど、なんかまあまたなっちゃったので、これなんか根本ちょっと違うんだ。そのリフレッシュして気持ち、持ち上がるところまで行ったけど、やっぱ根本が解決しなかったんだなっていうことに行き着いたので、で、なんだろう。まあ、でも分かってた。多分自分の中では、うん、まあ、もちろんそれは、ゲイとしてね、ずっと生きてきたわけで、まあ、それが多分いろんな意味でこう、自分の精神に影響してたことは、もちろん、ゲイの当事者の皆さんは、感じてる部分は絶対あるはずだし、絶対どっかの時期で、それぞれの時代で悩んでた時が絶対にあってっていうはずだから、まあそこだろうな、そこだよな、ってかだろうなっていうか、もう分かってたけど、やっぱそこにメスを入れないと、もうこれはダメなんだなって思ったんだよね。
自分の中でそういう結論に
至ったんです。はい。